この時間はがんを知りがんを考えるをお送りしてまいります。今や2人に1人ががんになる時代と言われています。経験者が語る姿から、そしてがんになっても自分らしく生き生きと生きる姿、また NPO 法人パイグループサンダの活動、そして医療従事者などいろいろな角度からこの時間は紐解いていただき、がん予防につなげていただければと思っております。本日は先ほどもご紹介しましたね、ハニーネームペンギンヤマピーさんにお話を伺ってまいります。ご本人の経験談、そしてご家族としての経験談、またピアサポーターとしてのご活躍、そんな思いをたっぷりと伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあまずは、ペンギンヤマピーさんのご本人のことから、はい、ちょうど今日はあの綴り方教室で書いてくださっている、はい、こちらからご紹介いただけるということで、はいはい、じゃ あのところどころ私ちゃちゃを入れながらと言いますか、はい、返事を入れながらしますので、はい、どうぞご紹介ください、はい、
じゃあ読ませてもらいます。
はい、どうぞ。
私は平成25年9月49歳で大腸がんを手術し、その後飲み薬の抗がん剤ゼローダを約半年服用しました。その半年後、会社の人間ドックで乳がんが新たに見つかり、平成27年1月に温存手術を受けました。ドクターには再発転移ではないので2回目の手術ができることを良かったと言われたのですが、その時の私には良かったの意味が分かりませんでした。それから25回の放射線治療と5年のホルモン療法薬を服用して今の私がいます。まだ健康な体には戻っていませんが、治療中もあまり弱ってしまうこともなく、ずっと元気でいられたのはとても幸せなことだなと思います。
ここまでがまずは、はい、ペンギンヤマピーさんのご本人のお話ということで、この綴り方はまだまだ続きますので、はい、そこからはお姉様ががんになられた、はいはい、そのご家族としての思いを書いてくださってる、はいはい、ご紹介ください、
はいはい、私ががんになる4年前に姉が乳がんになりました。姉は代替医療選択後点滴の抗がん剤で治療し、平成25年3月にリンパ節を切除しましたが脳に転移してしまい、4月には小脳切除をしていました。姉が乳がんになった当初はセカンドオピニオンまで姉夫婦と一緒に病院まで行っていたのですが、姉を怒らせてしまうことがあり、そこから疎遠になっていました。もし姉が私からの電話に出てくれなければ、姉が2回の手術をしたことも知らないでいたのです。3度の抗がん剤治療で髪も抜けてしまったり、辛い経験の後、姉は平成28年1月末に53歳の若さで亡くなりました。
ここまでがお姉様の病気になっていかれる経過を書いてくださって、はいはいはい、後半は、はい、思いがいっぱい詰まってますね、はい、このあたりがなかなか皆さんは経験のある方とない方とで受け止め方は違うと思いますが、よろしかったらご紹介いただけますか。
患者の会とかいろんなところでも、はい、やっぱり、患者さんが来るっていうことはよくあることなんですけれども、
ピアサポーターのところに、
そうですね、はいはい、でこの綴り方も私名刺代わりにっていうので書いたんですけれども、やっぱりどちらかというと、はい、私にするとやっぱ遺族としての立場が結構、辛い経験で、そのことを、お話しできたりとか、やっぱり何かこれをいい経験に変えれないかなとか、なんかいろんな思いがあって、でやっぱりそのいろんな方とそういう話もできたらなとかって思うんですけれども
、お姉様とのお別れが割と突然だったというふうに書いてらっしゃいますね。
とても早くて、姉自体もすごく辛かったのではないのかなと思うんですけれども、本当になんか あっという間に私もだからそこまで何も聞いてなかったので、
お姉様の病状が
で、がんの、いろんなことって、本人がどう 誰に言うかとか、いろんなことを自分で決めて、まあ、治療に関してもそうなんですけれども、そんなに、まあ、先生に聞いたりしながらなんですけれども、まあ、その知識の中でいろんなことを、まあ、短期間に決めていかないといけないっていうことが起こっていくので、まあ、姉もなんかそのなかなか当初やっぱり病院の民間療法とか、あの内外療法ということで、やっぱりそういうので、あの、まあ、お医者様からもやっぱり急性期の病院ってやっぱ治療のいる人がどんどんやってくるの で、
そうです、ね、
あのやっぱりそれに乗らないっていうと、病院側からやっぱりもう、あの、この病院は来なくていいみたいになってしまったりするので、やっぱりその辛い経験の中で、あの、その時その時何かを決めていかなきゃいけないっていうので、あの、まあ、たまたま、まあ、うちの家の事情もあったんですけど、ちょっと親の介護とかいろいろあって、
全部同時進行だったんですね。
そうですね。で、姉はだから、まあ、あの、うん、まあ、その夫婦で何とかしようっていうので取り込んで、はい、まあ、喧嘩もしたのもあり、そのまま、あの、本当に直前まで何も聞かされなかった、いきなりだったので、あの、まあ、1年ぐらい、私、あの、乳がんしてからが、姉と会ってたので、なんか、その期間は、そのもう喧嘩別れしたままで終わってないので、いい思い出も、これは、この思い出は良かったなっていう思い出も
作ることができたと。
あ、そうなんですね。はいはい、なんですけど、本当に最終、あの、悪くなってからの情報が、本当亡くなる1ヶ月以内ぐらいで、伝わってきたので、とても それを乗り越える気持ちが起こらなくって、で、あの、そのまま、まあ、あの、辛いことって乗り越えていきなくてもいいよねと思って、あの、私は一緒に生きるの、それを乗り越えないって決めたので、そうやって生きていったらいいわっては思ってるんですけれども、
じゃあ、お姉さまの一件があって、それからご本人のご病気も分かられて、その時のお気持ち、ちょっと先ほど打ち合わせで、あの、おっしゃっていただいたんですけど、本来、ご自分ががんになりましたというお医者さんからの、あの、診断があった場合に、かなりこうダメージは来ると思うんですけども、あの、ペンギンヤマピーさんはそこまではなかったのはっておっしゃってたんですが、
そうですね、まあ、とその当初の大腸がんも、あの、なんていうんですか、まあ、大腸がんって、あの、先にその症状があるんですよ。あ、なので、あの、うすうす気がついたみたいな感じで、
予兆がご自分 で、
そうです、ね、
心の準備が、
そうですね、だから、あの、私の中ではなんかなんとなくこれはもう先生にかからないとどうにもならないっていう状態になってから、あの、お医者さんに行ったっていう状態で、で、まあ、言われてもなんか姉が先に、まあ、もうすでにがんになってたので、あの、姉と同じがんになったよみたいな感じで、私の中ではだから、まあ、あの、一人じゃないよっていうのがすごい心強かったというか、なので、まあ、あの、姉もやっぱり病気のがんになった人のことを理解できない元気な私がいたんですけど、
以前は、
それが、まあ、がんになったことによって、同じ病気で、まあ、あの、まあ、苦しみをというか、いろんなことを分かち合えることができたのかなっていうので、ちょっとその、まあ、怒りもちょっと、あの、思いやりに変わっていったみたいな感じなんですけれども、
そうすると、あの、冷静に受け止めることはできたという感じですか。もう
基本、あの、その、私は、まあ、あの、本人でがんをやってる時っていうのは、あの、検査、手術、なんかそういうのが、もう、あの、医者に言われるがまま、どんどんこなしていかないといけないっていう作業だったので、あの、なんかその自分のことで、その何か考えてる、先生に聞いてそれでも、あの、そこに乗っかるんかどうかっていうのを決めていかないといけないみたいな感じなので、で、その結果が私の場合は、あの、そんなに、 あの辛い経験にあまりならなくって、本当にありがたいことに元気でいれてるっていう結果が、まあまあ健康にはなってないんですけど、あのまあでも元気でいれたので、あの本当になんかこう事務処理でこなしていくようなのが自分とがんの向き合い方で、で何か起こった時にその次対処療法みたいな感じで、あのまあ検査で引っかかったよ、もう一回検査するな、再検査せなあかんよって言ったら、はい、その時点で嫌やなって思っても次の検査して、で次に異常がなかったらホッとするっていうのが、まあ現在ですね、現在もそういう形で、もう検査を受けてもうホッとせなあかんなっていう感じで、毎日あのだからまあ検査を、まあ、半年とか3ヶ月とかに一遍受けていくっていう形になります。
今伺ってると、さっきちょっとおっしゃった、うん、お姉様と同じ病気になった、そこで一人じゃないよっていうメッセージをもらってるのが、大きなこう不安をまずは一つ取り除いてもらえてるから、言われたままの流れに、あの淡々とこう乗っていけたのかなと思ったりもしますけど。
そうですね、まあもうなんかあの自分でなんとかできる状態ではなかったので、あの、まあ、周りもたまたま主人も単身赴任で、娘も東京にいてて、はい、あの本当に一人で、あの、はいはい、聞いて、あの周りをびっくりさせた。
本来なら心細い状況ですよね、とても。
あの本当に自分では気がついてたんですけど、誰にも言ってなくって、で検査の結果であのどんどん LINE で伝えていくという感じだったので、あのどちらかというと家族がびっくりしたという感じでした。
ご家族との話し合いはどのようにされていたんですか？
もう娘に関してはもうなんていうんですか、本当手術に来てくれるっていう状態で、はい、で娘の前ではやっぱり私はあの元気な母でいないといけないと思っていたので、はい、あのなるべくその弱いところは見せたくないなっていうところだったんですけど、うちはどちらかというと、だから主人が、あの今でも言うんですけど、あの大腸がんであなた死ぬと思ってたよねっていう話をあのするんですけど、絶対やっぱりあの言ったら主人の方が慌ててた感じがするし、で主人の言った会社の人も慌ててた感じがして、私の方があの先生にもこういつまで仕事してるねんとか言って怒られて、早く仕事を切り上げてあの病気と向き合いなさいという感じだったので、結構あの、まあ、主人が一番あの大変やったなと、今に至っても大変なんですけど
でも結局ご本人が先生といろんなこう方針を聞いて決断するのはもうお一人で決めていかれたんですか？
まあ、もう何回も私最初の先生がたまたまその4月に変わってこられて、8月の手術だったんですけど、患者さん持ってる数が少なかったので、疑問があるたんびにあのすごいあの何回も説明をしてくれと。
いいですね。
でその上になんかあの私宝塚の私立病院で、はい、あの手術をしたんですけど、その宝塚私立病院がちょうどこの平成25年ぐらいにがん支援センターを作り始めた時で、本当にあの本当に最初ぐらいのそのがん支援センターの看護師さんが、あの私が一人であのこう戸惑うんじゃないかっていう感じだったので、あのずっと看護師さんがついてくれてたりしてて、でそのこともそういうことがあったので、あのすごく相談も本当にしやすくて、あそこに行けば相談できるっていうので、なんかちょっと疑問点があったら最初のうちはわからないので、あの同じ質問を何回もしてました、
そうするとお姉さまからも安心をもらい、お一人じゃないっていうこと で、で病院もたまたまそういう体制が始まったところで、両手を広げて待ってくださってたところもあるので、またそこで安心ももらわれたっていうのが大きかったでしょうか？
そうですね、もうやっぱり、あの決断しないと手術ができないので、あのそのことをもう、言うとサインせなあかんので、あの納得するまで説明を聞いて、それもどこでサインするかが私が分からなかったんで、はい、何回も聞いたんですよね、で何回も聞いてもうしゃあないなっていうので書いて手術して、まあ、術後その手術が 結局当初説明した当初の説明って結構こういうことが起こるかもしれないっていうので、かなりだから悪いところまでこういうことがあった時はこうなるよっていうので説明を聞くので、結構だから一番悪いところのサインをさせられるんですけど、実際はそこまで悪くなくって心中してなかったよかったねって言って、大成功って言って先生が、手術終わってすぐ言ってくれたんで、手術は成功したんやという感じだったんですけど、
ペンギン山火さんは今、そういうご経験を踏まえて、ピアサポーターとしていろいろいろんな方にお話をされていかれる中で、これは大事にしていきたい、こんなことを伝えていきたいっていう思いなどもまた文章にもしてらっしゃるようですね。
そうですね、一番は私そのパイグループにも入ってるんですけれども、宝塚のすみれの会、そして、乳がんのあけぼの会って全国の版 の、兵庫、あけぼの兵庫っていうところにも入ってるんですけれども、でいろんな方にやっぱり会う機会もあり、私ちょっと前の仕事もやっぱり治療中の方に会うことが多かったので、
そうなんです
か。本当になんか毎回どうしてあげたらいいのかなっていうのですごく迷うことばっかりなんですけども、で私がこう心配したり気になったらその時に声をかけないといけないなっていうのがすごく思うところで、やっぱり気がみんなが気がつくかっていうとその場にいてる人がみんな気がつくわけではないので、やっぱりその私が他の人が気がついたら多分他の人がされると思うんですけど、私が気がついたんであればそこは知らないふりをしないで、やっぱり私がやらないとっていうので声をかけないととか寄り添わないとと、ただその寄り添うっていうのがとても難しいの で、
ね、
やっぱり他人だし、やっぱり最終は家族なのかなって思うんですけど、私たちはもう患者というつながりの中で寄り添いが、
同じ立場として、
そうですね、先に経験したのか、同じような経験をしたのかわからないんですけれども、どこかでその寄り添いっていうところで、寄り添えたらいいなって思うんですけど、なかなかそれが思うようにいかなかったり、言葉が多すぎたり難しいなっていうところ
で、なかなかね。どのぐらい の期間ピアサポーターとして今動いてらっしゃるんですか？
ピアサポーターの研修をしたんですけれども、
はいはいはい、
それがもうなんか更新をして兵庫県のピアサポーターの研修っていうのを受けてて、でその更新の研修とかも毎年あるんですけど、
毎年あるんですか？
それがコロナでやっぱり集まれなくなって、一時こうなくなってしまったり、そういう病院でやってる患者会に参加するっていうのが今その兵庫県のピアサポーターの研修の代わりになるんですけど、今ほとんどの病院はズームという形 で、 なかなか会って会えないというので、あとはズームができない人が研修できないという感じになってて、もう最終はだから会える病院を探すっていうので研修を受けて、そのピアサポーター、兵庫県のピアサポーターっていう資格を一応維持しておこうっていうので、それプラスアルファパイグループで勉強をさせてもらったりっていう形で、やっぱり、寄り添い方って難しいんですけれども、やっぱりいつもなんかそういうことをちょっと勉強しないといけないなと思います。
じゃあちょっとここで一曲リクエストいただいてます。この曲はなんか思い出がいろいろおありなんですか？
ポール・マッカートニーですよね、とても綺麗な曲なんですけれども、そもそも訳詞を見る前からすごく綺麗な曲で、いいなと思ってたら、後で歌詞をしたんですけど歌詞もいいなという感じで、とても綺麗な曲だと思います。
どんな時に聴いてらっしゃるんですか？
どんな時、CD かけるときがあればかけるんですけど、 一応まあ CD も持ってるんですけどいつでも聴いてるかってそうでもないです
けど、なかなかね、あの生活の中で
音楽ただなんか好きな曲はって言われると、
あともうすぐ浮かんでくる。
そうですね、ポール・マッカートニーのこの曲がいいなと、
はい、じゃあ一緒に聴いてまいりましょう、はいはい。この時間は NPO 法人パイグループサンダの協力で、がんを知り、がんを考えるをお届けしています。今日のお話は、ご本人の立場、そしてご家族の立場、それから、ピアサポーターとしての立場のお話、ハニーネームペンギンヤマピーさんからいただいております。そして今お届けしたのは、ペンギンヤマピーさんのリクエストで、ポール・マッカートニーの Maybe I'm Amazed お届けしました。それでは後半のお話よろしくお願いいたします。今ご紹介したこのパイグループサンダさんの活動に参加されるのはどんなきっかけだったんでしょうか。
あのパイグループのチラシを、はい、がん患者の友達が見つけてきて、はい、一緒に参加したのがきっかけだったと思います。
そうですか。であ
のまあ、参加したキャンサーピアサポート活動っていうのがパイグループにあるんですけれども、まあ、医療関係者にわからない気持ちの部分で当事者に寄り添うという活動なんですけれども、まあ、先に活動したものが後からがんになった方の不安を共有して、少しすっきりして治療することに前向きに取り組めたらいいなと思ってます、
ね、ご本人のやっぱり思いもありますね、はい、お姉様とのことがありましたね、はい。
でパイグループの活動は、現在 JR 三田駅前キッピーモール6階まちづくり共同センターで開催しているので、私は宝塚に住んでいるんですけれども、電車バスで、あのとても便利なところだったので、参加しやすかったんです。
そうなんですね。
であのがん患者の治療には、はい、手術、放射線、抗がん剤など、病院にお任せしてエビデンスに基づく医療が進められていきます、はい。一方でやっぱり患者自身が病気を治すためにどうしたらいいんだろうっていうのを、まあ、考えていくんですね、で、がんになった原因はっていうのを考えて、まあ、ストレス、オーバーワーク、肥満、食生活、運動不足、睡眠不足、で、あのいろいろ何なんだろうって悩むんですけれども、まあ、全て、まあ、お医者さん任せで、あの何もあの取り組まないのではなくて、やっぱりあの再発とか何かしないためにも、あの自分で取り組んで、まあ、より健康に近づくための体に良さそうな、いい情報を、まあ、いろんな情報を、まあ、パイグループさんはいろいろ教えてくれるので、
そうですね、
あのいいなって思ったら、まあ、あの取り組んでみたらいいし、まあ、本当に難しくてできないこともあっても、それを責められるとかそういうグループではなかったのであの、まあ、知識として持っておこうっていう感じで、はいはい、まあ、いろんなあのお話が聞けるので、まあ、それがとても楽しいな。いろんなところから本当にあの情報を持ってきてもらえたの で、
ね、特に昨年の活動は専門の方々のお話を毎月毎月というくらいにされていらっしゃいましたもんね。
そうですね、本当にあの自分一人じゃね、なかなか、あのちょっとこうお試しでもやらないようなことをいろいろ教えてもらったりしたの で、
ね、お出会いできない方々にも ね、
そうですよね、
お話を聞けたという。
そうですね、なのであのやっぱり、ね、私特に運動があまり得意ではないので、はい、運動に関してがもう本当どうやって取り組もうと、悩んでしまうとこなので、あのやっぱりちょっとでも参加して、まあ、その時だけでも運動をして、はい、
本当ですね、
もうちょっと続いた方がいいんだろうと思うんですけれど
実際に参加された感想などどうでしょうね、印象に残っていることなどございましたら、ね、
私はあの兵庫県の研修を受けたピアサポーターなんですけれども、はい、あのこのコロナで県の研修がもうなくなってしまって、
さっきもおっしゃってましたね。
それであのパイグループがちょうどその時に、あのピアサポーター の、はい、あの研修をしてもらえたので、あの、いろんなところからあの、まあ、先生も、まあ、あの有名な先生呼んでいただいたんで、 その先生で来たっていう方もいらっしゃったんですけれども、はい、あのみんなでこうあの久しぶりにやっぱり集まれなかったところちょっと集まれて、うん、まあ、会えてあのお話できて、やっぱり直にねお話できるのがやっぱ楽しいところで、やっぱりねあの人にもこの人にも別々で話ができるっていうのがやっぱり
あなるほどね、あのオンラインになると、うん、なかなか全員が一緒に個人的にことかないもうちょっと聞いてみたいということが、
そうですよね、あっちこっちで あのいろんなつながりができて、はいはい、ちょっとおしゃべりができるっていうのが楽しいかなと。でピアサポーターで、まあ、1日の研修もしてたんですけれども、はい、実践の研修っていうのでこうカールガールこうねそのいろんなこういう時はどうするんやっていうので、うん、参加者をこうペアをカールガール変えて、うん、はい、それでどうやってあなたはお話ししますかって患者さんになったり、ピアサポーターになったりしてお話をしていくんですけど、やっぱりどんどんこう人が変わっていくので、まあ、参加した方と皆さんお話ができて、やっぱりまあ、やっぱりいろんな人と話ができて楽しかったかなっていうところです。
経験としてこういろんな方にっておっしゃるけど、逆にその中身のお話もご自身にとってはとても身になったという。
で、まあ、他の人だったらそう言うんだとかね、そういう答えの出し方があるんだとか、そういう、ね、感じ方もあるんだっていうのがいろいろ分かって、やっぱり参加するといろいろ別のことで学べるなと。で、まあ、それ以外にも先ほど綴り方の方も、はい、冊子に、
ね、
これはちょっと古い方の冊子で、あ、はい、今もエッセイの方を作ってまだできてないんですけれどとりあえず冊子にするのに政府学園の橋口先生講師にして、
はい、
いつも残してもらうので、すごく、まあ、残るっていうのも、まあ、満足感もありますし、
そうですね、
あとはやっぱり私はその冊子がやっぱり本当に名刺代わりでそこまで読んでくれたらなっていうので、お渡しできたらなって思ったりもしてるので、まあ、その普通に話をしてるとちょっとそこまで話ができないとか、やっぱりちょっと躊躇する、どこまで話を聞いて、はい、聞かしたらいいんやろうって迷うところがあるんですけど、冊子にしてしまうと、うん、そこまで読んでもらえれば、まあ、私の大体こういう経験をしたのが分かるので、はい、それはいいのかな、まあ、で、まあ、早くその いろんな患者さんに寄り添いができたらなと思っています。で、私自体は阪神大震災とか娘の出産とか、うん、忘れてはいけないことがあるときに、やっぱり書き記さないと、人はどんどん忘れていくので、なんで書き留めるっていうことはやっぱり今までもしてたかなって思うんですけれども、はい、ただそれは本当に日記みたいなものなので、他人さんが読んで分かってもらえるような文章にするのがやっぱすごく難しくって、それを橋口先生にやってもらうことで、本当に目から鱗というか、そうやってすると他人さんにその文章が伝わるんだとか、そういうのがこう分かって、本当にまあ、その分ね、活字になって残るっていうのもとても、こんなまた書いたんやって言って、まあ、いろんな方ね、やっぱりがんになられた方もいますし、はい、遺族の方もいらっしゃるので、いろんな方にまた読んでいただけたらなと思っています。
は
い、
橋口先生も一度スタジオにお越しいただいたことがあるんですけど、はい、その時にもとにかく自分の中にあるものを出すことが、客観的にご自分の今、しんどいことと向き合えるいい機会だからっておっしゃってたので、そういうお時間をもう毎年持ってらっしゃるって羨ましいですね。
なんか、まあ、いろんなことでね、まあ、でも後悔はしないなと思ってて、だんだん、まあ、いろんな人生経験の中で、失敗するのが私なんだと、 いうふうに私は思っているので、どなたか失敗しない人もいらっしゃって、それはその人のいいとこなのかなって思うんですけど、そもそも私はちょうどちょっと失敗するぐらいの人間やなと思ってるので、あんまり失敗したところは私らしくていいんだろうと思うようにしてるので、そんなに落ち込まないようにしようと思っております。
じゃあぜひちょっとリスナーさんにメッセージをお願いしたいと思います。
は
い、
でキャンサーピアサポートのご参加は、がん当事者だけでなくご家族、ご遺族、いろんな立場の方が参加しています。先にいろんな知識を持つことで、がんにならない人生になればと思ってますので、健康な方も参加可能です。参加されたい方は先に予約が必要です。ご連絡いただければみんなで待ってますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。スタジオの前にはそのチラシもありますので、ぜひ皆さんお持ち帰りいただきたいと思います。今日はご本人の立場から、そしてご家族の立場から、そして今もたっぷりとお話いただきましたキャンサーピアサポーターとしての立場からのお話、ハニーネームペンギンヤマピーさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
がんを知り、がんを考える、この時間は NPO 法人パイグループサンダの協力でお送りしました。次回は6月6日の火曜日にお送りする予定です。また本日の放送、明日までにはハニー FM のアーカイブ放送でお聞きいただけます。